第6章、ジョーズをカスタマイズしよう。はじめに。この章では、ジョーズのカスタマイズ、つまり、使いやすいように設定していく方法について説明します。ジョーズには、使い方に応じて柔軟に動作を変更できるよう、たくさんの設定項目が用意されています。何も設定しなくても、問題なく利用できるようになっていますが、何か不満が出てきたとき、どこをどう設定すればよいか、どうやって探せばよいかといったことを知ることは、今後の役に立つはずです。この章では、よく使う設定、便利な設定を中心に、上手の設定をどのように行えばいいのかを解説します。上手の設定には大きく分けて3つの方法があります。一つは、上手のメニューバーから行う設定。ジョーズのユーティリティメニューから開く設定センター、それからジョーズキーと V キーを押して開く簡単設定の3つです。これからそれぞれを見ていきながら、よく使う設定項目を紹介していきます。推奨したい設定については、その場で実際に設定を行います。なお、ジョーズは初期設定状態にあるとして説明しています。ジョーズメニューバーから行う設定。ジョーズの基本設定。まず、ジョーズのメニューバーから行う設定について説明します。インサートキープラス J キーを押して、ジョーズのメインウィンドウを開きます。
ジョーズ。
ここから、オルトキーを押してメニューバーに移動します。
メニューバー、オプションカッコ開きOカッコ閉じ。
メニュー項目を移動するには左右矢印キーを押します丸。
O。右矢印キーを押して、メニューバーの内容を確認してみましょう。
ユーティリティカッコ開き U カッコ閉じ。
U。
言語カッコ開き L カッコ閉じ。
L。
ヘルプカッコ開き H カッコ閉じ。
H。
システム。
J。
オプションカッコ開き O カッコ閉じ。
O。
このような項目があります。オプションのメニューをプルダウンすると、ジョーズの基本的な設定ができるメニューが表示されます。下矢印キーを順に押していきます。
メニュー、大括弧開き、オプション括弧開き、O 括弧閉じ、大括弧閉じ。メニュー、基本括弧開き、B 括弧閉じ、ドットドットドット。
メニュー項目を移動するには上下矢印キーを押します丸。B。
音声括弧開き、V 括弧閉じ。サブメニュー。
V。
展示括弧開き、L 括弧閉じ、ドットドットドット。
L。
アプリケーション設定の管理括弧開き、M 括弧閉じ、ドットドットドット。
M。
終了カッコ開き X カッコ閉じ、オルトプラス F4。
X。
基本カッコ開き B カッコ閉じドットドットドット。
B。
このようなメニューとなっています。一周して基本に戻ってきました。現在、オプションメニューをプルダウンして、その中の基本というメニューが選択されている状態です。では、エンターキーを押して基本メニューを開いてみましょう。
エンター、メニューを抜けます。基本設定ダイアログ、中途メッセージカッコ開き T カッコ閉じ、メニューとコントロールのヘルプを読むラジオボタンチェック。
3-2、選択を変更するには上下の矢印キーを押します丸。
基本設定のダイアログが表示されました。基本設定は、ジョーズを使い始める上で最も基本的な設定を行う部分です。ここでタブキーを押すといろいろな設定項目がありますが、その中から特によく使う項目について説明していきます。まず最初の項目はチューターメッセージの読み方の設定です。ジョーズを使ってコンピュータを操作していると、女性の声でメニュー項目を移動するには左右の矢印キーを押します。のように、その場所でどのように操作すればいいかを読み上げてくれます。しかし、操作に慣れていたり、読み上げそのものが煩わしいなどの理由で読み上げて欲しくない場合は、次のような選択肢があります。
中途メッセージカッコ開き T カッコ閉じ、メニューとコントロールのヘルプを読まないラジオボタンチェック。
3-1。
中途メッセージカッコ開き T カッコ閉じ、メニューとコントロールのヘルプを読むラジオボタンチェック。
3-2。
中途メッセージカッコ開き T カッコ閉じ、カスタムメッセージのみ読み上げるラジオボタンチェック。
3-3。
この設定項目でメニューとコントロールのヘルプを読まないを選ぶと操作の仕方に関する女性の声による読み上げをなくすことができます。また、 カスタムメッセージのみ読み上げるにすると、普通とは違った操作が必要な場合にだけ読み上げるようになります。設定のポイントとしては、コンピュータの操作にこれから慣れていこうという方は、メニューとコントロールのヘルプを読む、つまりそのままの設定でお使いいただくのが良いでしょう。ある程度コンピュータに慣れていて普通のキー操作は覚えているという方は、カスタムメッセージのみ読み上げるを選んでおくことをお勧めします。ここではカスタムメッセージのみに設定してみましょう。
カスタムメッセージのみ読み上げるラジオボタンチェック。
3-3。
次に、JAWS を自動的に起動するかどうかの設定について説明します。
JAWS を自動的に起動括弧開き J括弧閉じドットドットドットボタン。
ボタンを押すときはスペースキーを押します丸。
ドットドットドットと読みましたが、このボタンを押すと、JAWS を自動的に起動するための設定画面が開くことを示しています。Windows を起動したときに JAWS も起動しておくと、スムーズに読み上げが開始できますので、特に理由がなければ設定しておくことをお勧めします。ここは Windows XP の場合はオンかオフを選ぶだけのチェックボックスになっていますが、Vista 以降の Windows ではより細かな設定ができるためにボタンとなっています。スペースキーを押して、設定ダイアログを開いてみます。
JAWS 起動オプション、ダイアログ、ログオン画面で JAWS を起動括弧開き S 括弧閉じ、チェックボックスチェックなし。
Windows のログオン画面で JAWS を起動させる設定です。Windows を起動して一番早い段階から読み上げを開始できますので、チェックを入れておきましょう。
チェック。
JAWS 起動オプションで次の項目に移動します。
すべてのユーザーのログオン後に JAWS を起動括弧開き A 括弧閉じ、チェックボックスチェックなし。
チェックするにはスペースキーを押します丸。
この設定は、次に説明する。このユーザーのログオン後に JAWS を起動という項目に関係しています。通常はチェックする必要はありません。
このユーザーのログオン後に JAWS を起動括弧開き T 括弧閉じコロンコンボボックス常に起動。
3-1。
このユーザーのログオン後に起動ということですが、つまり今ログオンしているユーザーアカウントでは JAWS を起動してほしいのかということです。初期値は常に起動となっていますので、ログオンすると自動的に JAWS が起動します。次のような選択肢があります。
起動しない。管理者の設定に従う。
コンボボックスなので上下の矢印キーで選択します。起動しないを選ぶと、現在ログオンしているユーザーでは JAWS を自動的に起動しないということになります。そのコンピュータを使うほとんどの人が JAWS を必要とするけれど、あるユーザーは画面を見て利用するので必要ないといった場合に JAWS の自動起動をオフにすることができます。管理者の設定に従うを選ぶと、一つ前の項目のすべてのユーザーのログオン後に JAWS を起動という設定を管理者がどのように設定したかによって JAWS を起動するかが決まります。特に理由がなければ常に起動のままにしておくのが良いでしょう。なお、この JAWS 起動オプションの画面にある項目は、現在ログオンしているユーザーが管理者なのかそうでないのかによって変化します。それでは自動起動の設定を終えるために、OK ボタンを押します。
OK ボタン。
ボタンを押すときはスペースキーを押します。
スペース、基本設定ダイアログ。JAWS を自動的に起動括弧開き J括弧閉じドットドットドット。ボタン、ユーザーアカウント制御ダイアログ。次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますかクエスチョン。プログラム名コロン。フリーダムサイエンティフィックエレベーション確認済みの発行元コロン。フリーダムサイエンティフィック INC ファイルの入手先コロン。このコンピューター上のハードドライブこれらの通知を表示するタイミングを変更する。いいえ括弧開き N 括弧閉じ。ボタン。
ログオン画面で JAWS を起動する設定をするために管理者権限が必要なのでユーザーアカウント制御の画面が開きます。はい、のボタンを選択してください。
シフトタブ、はい、カッコ開き、Y カッコ閉じ、ボタン。スペース。
次は、JAWS のアイコンをシステムトレイに入れる設定です。
JAWS のアイコンをシステムトレイに入れるカッコ開き、S カッコ閉じ、チェックボックスチェックなし。
チェックするにはスペースキーを押します。
JAWS をインストールしたままの状態では、 ジョーズのウィンドウが開くようになっています。先ほど、最初にインサートキープラス J キーを押して、ジョーズのウィンドウを出し、オルトキーでメニューを開きました。しかし、普段コンピューターを使っているときは、ジョーズのウィンドウを意識しないで済む方が良いかもしれません。例えば、オルトキープラスタブキーで起動しているプログラムを切り替える場合など、特に用のないジョーズのウィンドウは邪魔になります。そこで、この設定にチェックを入れて、ジョーズのウィンドウはタスクトレーンにしまうようにすることをお勧めします。スペースキーでチェックを入れましょう。
スペース、
チェック。
なお、この設定を変更しても、ジョーズのウィンドウが急に隠れるわけではありません。一連の設定が終わったところで、ジョーズを再起動することにします。今はこのまま設定を続けます。次はキーボードレイアウトの選択について説明します。
キーボードレイアウトの選択括弧開きL括弧閉じコロンコンボボックスデスクトップ
3-1
ジョーズの基本操作のところで説明した通り、ジョーズにはたくさんの読み上げ用のコマンドがあります。その中には点キーを使うコマンドも多くありますが、通常、ノートパソコンには点キーはついていません。初期設定ではキーボードレイアウトはデスクトップになっていますが、点キーのないノートパソコンをお使いの場合は、キーボードレイアウトとしてラップトップを選ぶと、各種の操作が本体のキーボードだけでできるようになります。ラップトップを選んだ場合の一番大きな違いは、ジョーズキーとして使うキーです。デスクトップ用レイアウトでは、インサートキーをジョーズキーとして利用しますが、ノートパソコンでは遠いところにあって使いにくいことが多いでしょう。ラップトップレイアウトでは、スペースキーの左隣にある右変換キーがジョーズキーとして使えるようになります。点キーに手を伸ばさなくても、いろいろな操作ができるという点で、デスクトップパソコンでもラップトップレイアウトを利用することもあります。ここではご使用のパソコンがノートパソコンの場合はラップトップを、そうでない場合はデスクトップを選択しておきましょう。
デスクトップ。
他にもいくつかの設定項目がありますが、普段変更する必要はありませんので、ここでは省略します。ではタブキーを何度か押して OK ボタンを探し、OK ボタンを押して基本設定のダイアログを閉じましょう。
OK ボタン。
ボタンを押すときはスペースキーを押します。
スペース、ジョーズ。
先ほどジョーズをシステムトレーに入れるという設定をしましたが、これについては、ジョーズを再起動しなければ反映されません。現在ジョーズのメインウィンドウが表示されていますので、ジョーズを一度終了して再起動しましょう。インサートキーと F4 キーを押すと、ジョーズの終了確認画面が表示されます。
ジョーズ終了、ダイアログ、ジョーズを本当に終了しますか？クエスチョン終了する場合は、エンター点、キャンセルする場合はエスケープを押してください。OK ボタン。
OK を押すと、ジョーズが終了します。
エンター。
続いて、ジョーズを再び起動しましょう。Windows キーと R キーを押して、ファイル名を指定して実行のダイアログを出し、ジョーズと入力し、続けて、ジョーズのバージョン番号を入力します。例えば、ジョーズ 16.0 の場合には、ジョーズ16と入力します。入力したらエンターキーを押します。数秒待っていると、ジョーズの音声が聞こえてくるはずです。
ジョーズ、プロフェッショナル、スタートボタン。
無事起動しました。これでオルトキーとタブキーを押しても、ジョーズというウィンドウは出てきません。ジョーズのオプションを変更したくなったら、どうするでしょうか。その時はインサートキープラス J を押してみましょう。先ほどは、ジョーズのメインウィンドウが表示されましたが、次のようになります。
ジョーズコンテキストメニュー、オプション括弧開き O 括弧閉じ、サブメニュー、
O。
ジョーズコンテキストメニューという状態になります。先ほど、メニューバーにあった、オプション、ユーティリティ、言語、ヘルプというのが縦に並んでいて、上下の矢印キーで選択できます。
ユーティリティ括弧開き U 括弧閉じ、サブメニュー、
U。
言語括弧開き L 括弧閉じ、サブメニュー、
L。
ヘルプ括弧開き H 括弧閉じ、サブメニュー、
H。
情報カッコ開き A カッコ閉じドットドットドット。
A。
終了カッコ開き X カッコ閉じ。
X。
オプションカッコ開き O カッコ閉じ。サブメニュー。
O。
先ほど、オプションというプルダウンメニューの中にあった、基本設定などの項目にアクセスするには、オプションのところで右矢印キーを押します。
基本カッコ開き B カッコ閉じドットドットドット。
B。
そして上下の矢印で選ぶことができます。
音声カッコ開き V カッコ閉じ。サブメニュー。
V。
展示カッコ開き L カッコ閉じドットドットドット。
L。
アプリケーション設定の管理カッコ開き M カッコ閉じドットドットドット。
M。
終了カッコ開き X カッコ閉じ。
X。
基本カッコ開き B カッコ閉じドットドットドット。
B。
このようにして JAWS をタスクトレイに入れても、インサートプラス J キーを押して、各種メニュー項目を選択することができるようになっています。JAWS の音声設定。音声に関する設定で、まず最初に行うのは読み上げ速度の設定です。ここでは JAWS の音声設定について詳しく説明する前に、読み上げ速度を簡単に変更する方法に触れておきます。JAWS の読み上げ速度を変更するには、コントロールプラスオルトプラス Windows キーを押しながら、ページアップまたはページダウンキーを押します。では実際に変更してみましょう。
これはメモ帳の文章です。早く、早く、早く、早く。これはメモ帳の文章です。遅く、遅く、遅く、遅く。これはメモ帳の文章です。
このように好みの速度に瞬時に合わせることができます。もう一つ、一時的に速度を変更する方法があります。コントロールプラスオルトキーを押しながらページアップまたはページダウンキーを押します。
これはメモ帳の文章です。遅く、遅く、遅く。はい、はい、はい、早く、早く、早く、早く。速度を今だけ変更したいときは CTRL プラスオルトキーを押しながら PG アップまたは PGDN キーを押してください。
こちらの方法では、読み上げ速度はアプリケーションを変更すると元に戻ります。では、JAWS の音声に関するより細かい設定の方法について見ていきます。JAWS の音声設定も JAWS のプルダウンメニューから行います。先ほど JAWS をタスクトレイに格納しましたので、インサートプラス J キー、そしてオプションのサブメニューから音声設定を選びます。
JAWS コンテキストメニュー、オプションカッコ開き O カッコ閉じ、サブメニュー、
O。
基本カッコ開き B カッコ閉じドットドットドット。
B。
音声カッコ開き V カッコ閉じ。サブメニュー。
V。
これもサブメニューになっていて、その中に2つの項目があります。上下の矢印キーで選択します。
音声調整カッコ開き V カッコ閉じドットドットドット。
V。
音声プロファイルの選択カッコ開き S カッコ閉じドットドットドット。
S。
音声調整カッコ開き V カッコ閉じドットドットドット。
V。
音声調整。音声プロファイルの選択がありますが、まず音声調整について説明します。エンターキーを押して開きましょう。
エンター、メニューを抜けます。音声調整ダイアログ、プロファイルカッコ開き P カッコ閉じ、プロファイルカッコ開き P カッコ閉じ、名前コロン、コンボボックス、クリエイトシステム D トーカーハイフン、カッコ開き初期設定カッコ閉じ。
6-1。
このダイアログでは、読み上げの速度や声の種類、高さなどを細かく設定できるようになっています。プロファイルというのは、音声合成エンジン、速度、声の種類や高さ、音量などの設定をまとめたものです。音声プロファイルについては、後でもう少し詳しく説明しますが、今は、クリエイトシステム D トーカーという規定の音声を選んで説明を続けていきます。タブキーを押します。
タブ。音声エンジンの言語カッコ開き L カッコ閉じコロン、コンボボックス、日本語ハイフン、日本カッコ開き優先カッコ閉じ、3-2。
音声合成エンジンの言語の設定があります。複数の言語に対応した音声エンジンでは、言語を選んで、これから説明する各種の設定が可能です。また、JAWS の表示言語に合わせるという選択肢もあります。サンプル音声ボタンに移動して、スペースで実行すると、選択した音声を聞くことができますが、ここでは省略します。次は音声調整です。 JAWS では情報の性質によって音声を変えています。例えば、PC カーソルと JAWS カーソルの音声を変えてありますし、チューターメッセージも声が違います。音声の調整の選択肢を上下の矢印キーで選択してみましょう。
PC カーソル音声。
JAWS カーソル音声。
キーボード音声。
チュータとメッセージの音声。
キーボード音声。
JAWS カーソル音声。
PC カーソル音声。すべての音声。
最初はすべての音声になっています。この後に人物や速度、高さなどの設定項目があるのですが、この音声調整でどの種類の音声について設定するのかを選ぶようになっています。すべての音声で設定を変えた場合、文字通りすべての音声に対して影響します。例えば、すべての音声を選んでから人物を変更すると、JAWS カーソルのチューターメッセージもすべてがその音声になってしまいますので注意が必要です。今はすべての音声を選んで次に進みましょう。
タブ、音声、速度コロン、7、左右スライダー、77%。
ここで音声の速度を変更できます。右矢印で速く、左矢印で遅くなります。
88%、100%、88%、77%。
ここでは少し速く、88% にしてみましょう。
88%。
音声に慣れてきたら、100% にしてみても良いかもしれません。
タブ、音声記号読みコロン、コンボボックス、ほとんど。
4-3。
次は記号の読み上げレベルです。記号をどの程度読み上げるかを、なし、一部、ほとんど、すべての4段階から選ぶことができます。初期値は、ほとんどになっています。飾りに使われるような一部の記号を除いて、ほとんどの記号は読み上げるようになっています。大抵はこのまま、変更の必要はないでしょう。一部を選ぶと点や丸など、句読点を読まなくなります。文章を聞いた時にある程度聞きやすいようにチューニングしてありますが、どうしてもないと困る記号。例えば URL の中のコロン、スラッシュ、アットマークなどは読み上げるようにしてあります。先ほど音声の調整で変更する音声の種類、PC カーソル音声や JAWS カーソル音声などを選ぶことができましたが、例えばチューターメッセージでは速度をゆっくりにしたり、句読点を読まないように一部を選んだりという使い方もできます。
タブ、音声人物コロン、コンボボックス、太郎。
4-1。
次は人物の選択です。ここでは、クリエイトシステム D トーカーに入っている人物が選択できます。太郎、花子、高志、恵子の4つの人物から選べます。先ほど説明したように、今は、すべての音声を変更することを選択していますが、ここで人物を変更すると、JAWS カーソルやチューターメッセージも含めてすべての人物が同じになってしまいます。ここでは、変更せずに次に進みます。この後、
タブ、音声、高さコロン、2、左右スライダー、50%。タブ、音声、音量コロン、9、左右スライダー、100%。タブ、音声スペル読み上げの速度変更比率カッコ開きカッコ閉じコロン、エディット、-5。
高さ、音量、スペル読み上げの速度変更比率、大文字のピッチ変更比率、と音声に関する設定が続きます。JAWS キープラス10キーの5で、単語のスペル読みをさせた時に、どのくらい速度を落とすのか、という設定になります。少し遅く読み上げる設定になっています。
タブ、音声大文字のピッチ変更比率カッコ開きアイカッコ閉じコロン、エディット、40。
こちらは、大文字ならどのぐらい声の高さを変えるか、という設定です。少し高めの声で読み上げる設定になっています。では、今変更した音声の設定を保存してみましょう。初期設定から初めて変更する場合には、名前をつけて保存、ボタンを押します。
タブ。名前をつけて保存カッコ開き S カッコ閉じドットドットドットボタンスペース音声プロファイルの保存ダイアログ音声プロファイル名カッコ開き V カッコ閉じコロンエディットコンボクリエイトシステム D トーカー
6-1
するとクリエイトシステム D トーカーと名前の入ったダイアログが開きます。 そのまま OK を押して保存しましょう。
タブ、OK ボタン。スペース、デフォルトボイスプロファイルの作成ダイアログ、音声プロファイルクリエイトシステム、D トーカーをデフォルトに設定しますか疑問符。はい、カッコ開き、Y カッコ閉じ、ボタン。
デフォルトの音声プロファイルを作成するかどうか、尋ねてきますので、そのまま、はいを押します。
スペース。
これで、音声の調整ダイアログボックスに戻ってきます。タブキーを何度か押すと、OK ボタンが押せるようになっていますので、OK を押して閉じましょう。
タブ、OK ボタン。デスクトップ、フォルダービュー、リストビュー。
このようにして音声の調整ダイアログで設定を変更すると、慣れないうちは思った通りにならず、元に戻したくなることがあります。そこで、音声の調整ダイアログで行った設定を初期値に戻す方法を説明しておきます。音声の調整ダイアログを開いて、元に戻したいプロファイルを選びます。ここでタブキーを押していくと、削除というボタンが見つかりますので、これを押します。すると音声調整を初期値に戻して最初から設定をやり直すことができます。最後にプロファイルについて説明します。音声の調整ダイアログを開いて、プロファイルのコンボボックスを選択します。
プロファイルカッコ開き P カッコ閉じ、プロファイルカッコ開き P カッコ閉じ、名前コロン、コンボボックス、クリエイトシステム D トーカー。
クリエイトシステム D トーカーになっていますが、下矢印を押していくと、いろいろなプロファイルに切り替わります。
サピゴダッシュ、初期設定。サピゴ64ダッシュビットダッシュ、初期設定。
これはサピ5規格に対応した音声合成エンジンを使うためのプロファイルで、初期値は Windows に付属のエンジンになっています。
Eloquence Dash VLZBEC。
これは英語の音声エンジン、Eloquence です。他にもボイステキストやボーカライザーエクスプレッシブなどの音声エンジンを使ったプロファイルが利用可能ですが、それについては別の項目で説明します。プロファイルは必要に応じて簡単に切り替えて使うことができます。インサートキープラス J キーで JAWS のメニューを出し、オプション、音声の中の音声プロファイルの選択に入ります。または、JAWS キープラスコントロールキープラス S キーを押すと、直接プロファイルの選択画面を開くことができます。JAWS キー、コントロールキー、S キーを押してみましょう。
音声プロファイルの選択ダイアログ、デフォルトカッコ開き D カッコ閉じコロン、コンボボックス、クリエイトシステム D トーカー。
6の1。
ここで上下の矢印キーを押して、プロファイルを選び、エンターキーを押すと、プロファイルが切り替わります。ここで誤って、日本語を話せない音声エンジンのプロファイルに切り替えてしまうことがあるかもしれません。そのような時は、慌てずにもう一度、JAWS キープラスコントロールプラス S キーを押します。そして C キーを押して、Create System D Talker を選びます。これで Enter キーを押せば、日本語を読む状態に戻すことができるはずです。設定センター。設定センターへの使い方。これまで JAWS のプルダウンメニューから開くことのできる設定や音声の調整について説明してきました。設定センターはさらに細かい設定をするためのものです。JAWSに関するほとんどの設定が集まっています。多くの設定項目があるので、必要に応じて自分に関係する設定を探して変更します。ここでも、すべての項目に対する説明は行いません。設定センターの全体的な使い方を解説し、特によく利用されると思われる設定について取り上げていくことにします。それでは設定センターを開きましょう。JAWS キープラス J キーを押し、ユーティリティのサブメニューから設定センターを選んで開きます。
JAWS コンテキストメニュー、オプションカッコ開き O カッコ閉じ、サブメニュー、
O、
ユーティリティカッコ開き U カッコ閉じ、サブメニュー、
U、
JAWS タンデムカッコ開き、マージユーティリティカッコ、JAWS音声マ、サウンドカードカッコ開き O、設定センターカッコ開き E カッコ閉じ、
E、
Enter、メニューを抜けます。フォルダービューリストビュー、ゴミ箱チェック。
4の1、
オフ。デフォルトカッコ開きすべてのアプリケーションカッコ閉じ、ハイフン、JAWS設定センターダイアログ、 設定検索エディット。
コントロールプラス E。
JAWSのプルダウンメニューから設定センターを開いた場合には、すべてのアプリケーションに共通の設定を行うことができます。一方、アプリケーションを開いている状態で JAWS キープラス F2 キーを押し、そこから設定センターを選ぶことができます。こちらの方法で開いた場合には、そのアプリケーションを使っている時だけに適用される設定を行うことになります。それでは設定センターのウィンドウにどのような項目があるか、タブキーで移動しながら確認してみましょう。
設定検索エディット。
コントロールプラス E。
設定センターを開いた時、設定を検索できる検索ボックスにフォーカスが置かれます。最近の Windows ではアプリケーションを矢印キーで探さなくても検索して起動できるようになっていますが、設定センターでもたくさんの設定項目から希望の機能を検索できる仕組みになっています。続いてタブキーを押します。
タブ、ツリービュー、ユーザー、
クローズ、22-1。
これはすべての設定項目が入ったツリービューです。この使い方は後で詳しく説明します。タブキーを押すと、ツリービューで選んだ設定項目が何をするものなのかという説明を読むことができます。変更すべき設定を見つけるのに役立ちます。
タブ、OK ボタン。タブ、キャンセルボタン。
OK を押すと、ツリーで変更した各種設定をファイルに保存します。キャンセルを押すと、保存せずに設定センターを閉じます。
タブ、アプリケーションコンボボックス。デフォルトカッコ開きすべてのアプリケーションカッコ閉じ。
204-1。
なお、このコンボボックスでも、読み上げの設定を変更したいアプリケーションを選ぶことができます。よく使う設定。設定センターのツリービューでは設定項目がグループにまとめられています。下矢印を押していくと、どんなグループがあるか確認できます。グループはサブメニューのようなもので、右矢印を押すとグループの中の項目に入っていくことができます。それでは具体的に見ていきましょう。まず設定センターの最初のグループはユーザー設定です。
ツリービュー、ユーザー、
クローズ、22-1。
右矢印キーを押して開きます。ここにはキーを押した時の読み上げの設定がありますので、その項目を選択します。
ユーザー、
オープン、7項目。レベル1、
進行状況バーの更新を通知カッコ開き P カッコ閉じ5、キー入力エコーカッコ開き E カッコ閉じ文字。
ここでスペースキーを押すとキーを押した時の読み上げ方が切り替わります。
スペース単語
よ、
スペース文字と単語
よ、
スペースオフ
4の
スペース文字
4-2。
キー入力エコーは初期設定では文字になっています。文字ではほぼすべてのキー入力が読み上げられます。単語や文字と単語の両方にすると、英語を入力するときなどにスペースを押した段階で前に入力した単語を読み返してくれるようになります。オフを選ぶと、キーを押したときの読み上げがなくなります。日本語入力のときの説明読みはありますので、キーボードの配置に習熟している場合はオフに設定してもいいかもしれません。なお、キー入力エコーの設定は、後で説明する簡単設定からも可能です。F6 キーを押すと、そのグループに含まれている設定項目が、まとめて表示された設定ページに移動します。
ユーザーページ、キー入力エコーカッコ開き E カッコ閉じ、文字ラジオボタンチェック。
4
タブ、スクリーンエコーカッコ開き S カッコ閉じ、ハイライト文字を読み上げるラジオボタンチェック。
3
タブ、キー入力による中断カッコ開き T カッコ閉じ、チェックボックスチェック。
ここではタブキーを押して項目を選びます。ラジオボタンやチェックボックスといった一般の設定ダイアログにあるような方法で設定を行ったり、数値を設定する項目ではエディットボックスに入力したりといったことができます。設定ページでの設定が終わったらもう一度 F6 キーを押すとツリービューやOK ボタンに移動することができます。次に、音声ガイダンスのグループにある音声ガイダンスの選択について説明します。JAWSは初心者から使い始められるように、詳しい説明を読み上げるように作られています。 しかし慣れてくるとやや煩わしく感じる場合もあるでしょう。そのためにユーザーの慣れの具合に応じて読み上げる情報の量を切り替えることができるようになっています。
音声ガイダンス、
クローズ。
音声ガイダンス、
オープン。レベル1、
ガイダンスレベル括弧開き V 括弧閉じ、入門レベル10、詳細な説明。
3-1、
ここでスペースキーを押すとガイダンスレベルが中級、上級と切り替わります。上級になるほど上手の読み上げる内容が短く簡潔になったり、読み上げそのものが省略されたりします。ガイダンスレベルのグループの中にはそれぞれのレベルについてより細かく読み上げる、読み上げないを設定するページも設けられています。しかし最初はやや煩わしいと感じても、すぐにガイダンスレベルを変更しないで使ってみることをおすすめします。中級や上級では読み上げてほしいと思っていることが読み上げられない場合もあるからです。次はキーボード設定の中にあるキーラベルの管理です。
キーボード、
オープン。8項目。レベル1、
ナビゲーションクイックキーか、ジョーズインサーチュキ、ラップトップレイ、起動時のナムロ、テンキーと拡張、左右にある同じキー、オンスクリーンキーボード、キーラベルの管理、ドットドットドット。
キーボードのキーそれぞれについて、読み上げるかどうかを個別に設定することができます。キー入力エコーをオフにしたくはないけれど、タブキーを読み上げてほしくない、といった場合に有効です。ここでスペースキーを押すと、キーラベルの管理ダイアログが開きます。
スペース、キーラベルの管理ダイアログ、キーラベルページ、キーラベルページ、リスト1リストビュー、アッドプラス、読み上げる。
88-1。
ここで、タブキーを読み上げないように設定したいとしましょう。タブキーを探すために、T のキーを入力します。
T、タブタブ読み上げる。
読み上げるかどうかを切り替えるには、スペースキーを押します。
スペースタブタブミュート、スペースタブタブ読み上げる。
ミュートに設定するとジョーズはタブキーが押された時にタブと読み上げなくなります。読み上げるに設定するとタブという読み上げが復活します。設定を変更したら OK を、取りやめたい時はキャンセルを押してこのダイアログを閉じます。設定センターに戻って他の項目を見ていきましょう。
リサーチと、
クローズ。
テキストアナライザー、
クローズ。
簡単 OCR、
クローズ。
ジェスチャー、
クローズ。
その他、
クローズ。
ジョーズ固有の機能として簡単検索機能のリサーチイット、特に英文作成で書き方の間違いを見つけるのに便利なテキストアナライザー、簡単 OCR、 それにジョーズ 15.0 から導入されたタッチスクリーンでのジェスチャーに関する設定項目もあります。その他の項目で取り上げておきたいのはスリープモードと仮想リボンメニューの設定です。
レベル1、
スリープモード括弧開き D 括弧閉じ無効アプリケーション設定のみ丸。
13-1、
スリープモードは自分自身で音声読み上げを行うアプリケーションを使うときにジョーズの読み上げを抑制するために利用します。ですから、全体に影響するデフォルト設定では無効になっています。ジョーズの読み上げを抑制したいアプリケーションがある場合は、そのアプリケーションを開いてからジョーズキープラス F2 キーを押して設定センターを選び、そこからその他グループのスリープモードを選びます。スペースキーで有効と無効を切り替えることができます。
仮想リボンメニューを使用、カッコ開き V カッコ閉じ、チェックなし。
仮想リボンはオフィス2007以降のオフィス製品のようにリボンツールバーを搭載したアプリケーションで、それらをこれまでのプルダウンメニューと同じように操作できるようにするジョーズの機能です。詳しくはワードの章で説明しますが、設定センターの中からも仮想リボンの有効を無効を切り替えることができます。その他グループの下には最後に変更した設定のグループがあります。ここには今までに変更したことのある設定項目が集められています。あちらこちらの項目で設定を変更して何を変えたのかわからなくなった場合、ある設定をいろいろ調整してみる場合など、このグループを使うと便利です。このようにたくさんの設定項目がありますので、ツリーから探し出すのが面倒なこともあります。 そんな時に使えるのが検索ボックスです。ツリービューからタブキーを何度か押していくと検索ボックスが見つかります。
設定検索エディット。
コントロールプラス E。
ここに文字を入力すると、設定項目すべての中から、その名前に一致するものを探してくれます。例えば、キーで始まるものを探してみましょう。
変換、ひらがな、ケイ、キ、チョウン。カタカナ、キー。キー。
キー入力エコーカッコ開き、イカッコ閉じ。ご検索結果の1。
5件がヒットしたので、下矢印キーを押して選択してみます。
ご検索結果リストボックス。キー入力エコーカッコ開き、イカッコ閉じ。文字。
ユーザー。
キー入力による中断カッコ開き、ティーカッコ閉じ。チェック。キーリピートカッコ開き、ケイカッコ閉じ。チェック。キーボード。キーラベルの管理ドットドットドット。
キーボード。
ここでスペースキーを押せば、ツリービューの中で探し当てた場合と同様に設定を変更することができます。必要な設定が完了したら、OK ボタンを押すことで設定が保存されます。もし保存したくない場合には、キャンセルボタンを押せば元の状態に戻ります。このように設定センターにはたくさんの設定項目があります。一度に覚えるようなものではなく、どちらかといえば辞書のようなものです。必要になった時にツリービューの中で探したり検索したりして、少しずつ設定を試していくことをお勧めします。簡単設定。簡単設定の使い方。次に簡単設定について説明します。簡単設定はその名の通り、必要な設定がより簡単に呼び出せるようにしたものです。前に説明した設定センターとは共通の項目もありますが、簡単設定にしかない項目もあります。JAWS 12以前にあった JAWS のオプション設定から発展したものです。設定センターとの大きな違いは、簡単設定は原則として、その時開いているアプリケーションに対する読み上げを設定することしかできないということです。設定センターとは違い、どのアプリケーションから開くかによって現れる設定項目も違ってきます。ただし、簡単設定の中にある日本語版固有の設定項目に関しては、例外的に JAWS 全体に対する設定項目となっています。Windows キープラス M キーでデスクトップを表示した状態で、この簡単設定を起動してみます。簡単設定の起動には JAWS キープラス V キーを使います。
簡単設定 -Windows OS ダイアログ検索エディット
CTRL プラス E
今は検索のエディットボックスにフォーカスされています。ここでは設定センターの時と同じように、たくさんある設定項目からキーワードで絞り込むための検索が行えます。ではタブキーで簡単設定のダイアログの中を移動してみます。
タブ、ツリービュー、
レベル0、
オブジェクトカーソル設定、
オープン、3項目。
ここがすべての設定項目が入っているツリーです。内容は違いますが、設定センターと同じようにグループに分かれています。アプリケーションによって表示される内容は異なります。各項目には最初に英字の頭文字がついています。この頭文字を押して項目にたどり着くこともできます。
タブ、読み取り専用エディット。このグループには点、オブジェクトカーソルやタッチナビゲーションの設定が含まれます。丸。
ここにはツリービューで選択した設定項目の説明が表示されます。
タブ、ツリーを展開カッコ開き X カッコ閉じ、チェックボックスチェック。
このチェックボックスをチェックすると、何段かになっているツリービューがすべて開かれた状態になり、最初の文字を押すことで検索できるようになります。初期状態でチェックされています。
タブ、OK ボタン。
OK ボタンで簡単設定を閉じることができます。よく使う設定。簡単設定もいろいろな設定項目を含んでいます。アプリケーションによって違いますので、すべてを覚えるのではなく、設定センターの時と同様に、必要に応じて調べて設定していくような使い方になります。ここではいくつかの設定項目を紹介します。 グループとしては、オブジェクトカーソル設定、一般オプション、読み上げオプション、編集オプション、簡単 OCR の設定や展示オプションなどがあり、最後に日本語読み上げオプションがあります。編集オプションの中にあるキー入力オプションについて紹介します。これは設定センターにもある設定項目ですが、選択肢が少しだけ違います。
G、G キー入力エコー、キー。
4-1、E 編集オプション。
ここでスペースキーを押して、文字を選択すると、タブキーやエンターキーなどのキーは読まず、文字キーだけを読み上げるようになります。
スペース、文字。
5-3。
簡単設定ですからアプリケーションごとにしか設定できませんが、タブキーなどを読み上げるのが煩わしいという方には手軽な設定です。文字にしたのでタブキーを押してみましょう。
読み取り専用エディット。このオプションは点、キー入力時の上手の読み上げを設定します丸。
タブキーを読み上げなくなりました。設定センターで説明したガイダンスレベルや仮想リボンメニューの設定も、この簡単設定から行うことができます。日本語読み上げオプション。次に日本語読み上げオプションについて説明します。これは上手日本語版固有の機能で、高速読み上げや文字種の識別といった機能の設定が含まれています。日本語読み上げオプションは J の頭文字が付けられていますので、ツリービューで J を押して移動しましょう。
J、
レベル0、
J 日本語読み上げオプション、
オープン、9項目。
ここでも、よく使うと思われる設定を中心に説明していきます。まず、高速読み上げという項目があります。
レベル1、
H 高速読み上げ、レベル0、
9-1、J 日本語読み上げオプション。
前にお話しした、音声調整での最大速度よりもっと早く聞きたいという時に設定します。この高速読み上げが利用できるのは、クリエイトシステム D トーカーのプロファイルが選ばれている時だけです。加えて、音声の速度が最高速になっている時のみ有効です。コントロールプラスウィンドウズプラスオルトプラスページアップキーを押して、D トーカーの音声を一番早くします。
早く。早く、早く。
次に高速読み上げの項目でスペースキーを押していきます。
レベル1、
9-2。
レベル2、
9-。
レベル3、
9-4。
レベル4、
9-5。
レベル5、
9-6。
レベル6、
9-7。
レベル7、
9-8。
レベル8、
9-9。
レベル0、
9-1。
レベルが上がるとともに、音声が徐々に速くなっていきます。レベル8が最大で、もう一度押すとレベル0に戻ります。続いて音声処理モードについて説明します。
S 音声処理モード、英語音日本語音。
上手日本語版では、エクストラのエンジンを利用して、英単語や漢字仮名混じり文を正しい読み方の仮名にしてから音声エンジンに送ります。しかし音声エンジンによっては、仮名に変換してしまうとアクセントがおかしくなるなどの理由から、そのまま変換せずに音声エンジンに送る方が滑らかな読み上げになることもあります。この場合、漢字の読み上げは正確ではなくなることもありますが、アクセントを取るか、漢字読みの正確さを取るかをユーザーが選べるようになっています。英単語と日本語でそれぞれ変換のオンとオフがあり、合わせて4つの設定から選択します。初期設定では、英語も日本語も全部仮名にして音声エンジンに渡すようになっています。スペースキーで切り替えることができます。
英語オフ日本語オフ。
4-2。
英語オン日本語オフ。
4-2。
英語オフ日本語オン。
4-3。
英語オン日本語オン。
4-4。
次の項目は、ボイステキストの音声処理モードです。
V ボイステキストでの音声処理モード。英語オン日本語オフ。
上と同じ考え方ですが、ボイステキストの場合だけに影響する設定となっています。D トーカーで読み上げるときにはすべて仮名に変換するけれど、ボイステキストで読ませるときには日本語をそのまま音声エンジンに送るという設定が可能です。
いい英語滑らか読み、チェック。
次は、英語滑らか読み、です。英単語の間に入る空白を詰めて、一続きに、 滑らかに読ませるように設定されています。英単語にもう少し空白が欲しい場合には、これをオフにすることもできます。
T 読み上げ文字列中のレイアウトスペースを削除、チェック。
次は、読み上げ文字列中のレイアウトスペース削除です。レイアウトスペースというのは、時々文章中の文字の見栄えのために、文字の間に空白を入れてあることがあります。例えば、目次という2文字の間にスペースが入っていると、そのままでは、目、次、と読まれてしまいます。これを防ぐために、途中にある空白を削除して読み上げるための設定です。
軽ひらがな中点、カタカナのフォネティック読み、チェック。
次はひらがな、カタカナのフォネティック読みです。フォネティック読みは、カとタなど、聞き間違いやすい文字を確実に区別するために、カワセのカ、タバコのタなどと読む読み方のことです。
Cカーソル移動時文字使用識別、チェックなし。
次は、カーソル移動時文字使用識別、です。ジョーズは、ひらがなとカタカナ、大文字と小文字などの文字種を、音の高さによって区別します。ひらがなとカタカナで、それぞれ、アイウェイを、そして小文字と大文字で、それぞれ ABC と書いたものを読ませると、通常は次のようになります。
あ、い、う、え、お、あ、い、う、え、お、A、B、C、A、B、C。
カタカナや大文字の方が高い声になっています。カーソル移動時文字種を識別にチェックを入れると、これが次のように変化します。
あ、い、う、え、お、カタカナ、カタカナイ、カタカナウ、カタカナエ、カタカナオ、A、B、C、大文字 A、大文字 B、大文字 C。
声の高さだけでは聞き取りにくい場合には、この機能を活用することができます。これで、ジョーズのカスタマイズ方法の説明を終わります。